ます。 BSN の玉木直子です。情熱新潟、今回はアクシアルリテイリング株式会社代表取締役社長原和彦さんです。アクシアルリテイリング株式会社は原信やナルスなどスーパーマーケットを中心とした事業を展開しています。アクシアルリテイリング株式会社代表取締役社長原和彦さんに坂部智博アナウンサーがお話を伺いました。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
創業の頃のお話から教えてもらえますか。
はい、弊社は今から110年前の明治40年に、はい、まあ、私のひいおじいさんがこの長岡でろうそく屋を始めたのが原信としてのスタートになってます。これが戦後になりまして電気が普及をしてきてろうそくの需要がどんどんと減ってまいりましたので、そのタイミングから今度瀬戸物屋に蔵替えをいたします。ところがこれも昭和30年代後半になってくると、はい、プラスチックが出てまいりまして、で瀬戸物の需要が減ってくる中、昭和42年からこの食品スーパーマーケットに蔵替えをしたと、でそこからちょうど今年が50年経つという、そういった形ですね。
経営統合をしていらっしゃったという歴史があると思うんですが、はい、このメリットというのはどんなところにありますか。
は
い、
私たちはチェーンストアとしてのご利益を生み出して、でそれらを地域のお客様に還元をしていきたいというふうに考えながら仕事をさせていただいてます。というのは数店舗よりも一定の規模になりますと、いわゆるマスメリットと言われるものが生まれてまいります。
マスメリット、
はい、これは流通先進国でありますアメリカの経験則で、200店舗が一つの最小ロットだというふうに言われてるんですね。
はい、
でまだまだ私らは129店舗でしかありませんので、このマスメリットを生み出せるような環境を整備していかなきゃいけないというふうに思っております。はい、
マスメリットっていう言葉が今社長おっしゃいましたけれども、はい、具体的にはどんなことなんでしょうか。
はい、例えば商品を1ケース仕入れるよりもトラックにその商品を満載で仕入れた方が、メーカーさんや問屋さんも効率がいいわけですよね。
はい、
そうするとその分効率がいい分原価も抑えることができる、お客様に、商品を安くお届けすることができる、ただそのトラック満載分を我々売りさばかなきゃいけない。そうすると売りさばくために店数ですとか販売力が必要になってくる。
そのお店が増えていく今もまさにその過程であると思うんですけれども、はい、初めの頃はご苦労がありましたか。
はい、でしょうか。ちょうど50年前の11月15日に長岡の東坂上3丁目というところで1号店オープンしたんですが、残念ながらまだ信用が低くて、でしかも長岡 の、 その大手通りっていう一番の繁華街から一本中に入った通りなもんですから、
はい、
そのシャッター上げたにもかかわらずお客様がなかなかご来店してくださらなかった、そういった苦しい時期もたくさんあったようで、で前社長がよく言われてたのが、判断の基準はお客様という今我々の拠り所となる言葉の一つなんですけれども、こういったことを常々聞かされてまいりましたね。
そして今は100を超える店舗があって、はい、一番の強みというとどんなところでしょうか。
私たち小売業として珍しく改善活動を一生懸命やっております。我々の中ではこれは TQM というふうに言っておるんですが、
TQM、
はい、トータルクオリティマネジメントの略でありまして、約30年以上この活動を続けております。一番わかりやすいのが、 私どもあのレジで袋詰めというサービスをいたしておりますけれども、はい、通常のスーパーさんですとカゴに袋を乗っけてどうぞご自身でお詰めくださいというような形になりますけれども、はい、私どもの店舗では私どものチェッカーさんが袋にお詰めをしてでそれを渡しをするというサービス、これ全国的に見ても非常に珍しいんです。なぜこういったサービスができるようになったかって言いますと、これあのチェッカーさんたちがこれどのようにしたらうまくいくかというのをいろいろ研究をしてくれた、改善を加えていってくれたおかげなんですね。でこういった改善活動を徹底的に会社としては行っておるということですね。この TQM がなければ、まあ、アクシュアルそのものがありえないぐらいのそういう位置づけとして取り組んでおります。
お客様に豊かさ、楽しさ、便利さを提供したいという理念のもと、店舗の運営や商品開発を行う原社長、改善を積み重ね地域に合った店づくりを目指しています。
県内ではナンバーワンのスーパーでいらっしゃると思うんですよね。ありがとうございます。一番のそのナンバーワンになった理由っていうのは、はい、どんなところにあると思いますか？
まずあの平成の初期の段階から比較的広い売り場のお店作りを行い始めたということ、それからショッピングセンター作りですね。広々とした駐車場で比較的来店頻度が近い業種の方々とショッピングセンターを作り始めたという、こういった戦略を行い始めた。それからそこに物流センターを設置をしまして、で、物流効率なんかも改善をずっと行ってきたと。そして何よりもやはりそういった規模と機能を生かせるように人材育成を図ってきたということでしょうか。まあ、これらがいろいろ相乗的に効果を生み出して今の状態に至ってるのかなというふうに思っております。
社長の力の種は何でしょうか？
はい、まあ、いろいろあるんですけども、そのうちの一つが今国際交流の関係の仕事もさせていただいておりまして、まあ、長岡市国際交流協会というところでの仕事もさせていただいております。まあ、その事業なんかが非常に面白くて、あの力の種になっております。
うん、足を運ばれたりして、はい、いろんな新鮮な空気も吸われてきたりとか、はい、その中でいろいろ事業が進んだりっていうのが力の源になってるんですね。
そうですね。日本人とはまた違う感覚をお持ちであったり、違う考え方も持ってらっしゃるので、すごく刺激になりますね。
では社長の今後の展望を教えてください。
私たちはその理念に地域のお客様に、我々がチェーンストアとしてのマスメリットを生み出すことによって、それを還元してお客様の日々の暮らしぶりを豊かなもの、そして楽しく、さらには便利なものをご提供していきたいと、まあ、それをこう達成することが、まあ、今後の展望といいますか目指しているところです。
これまでと変わらず続けていくところもあれば、また新しくというところもあるんですね。はい、
そうですね。
では社長、若者に向けてメッセージをお願いします。
はい、これからあの多様性が非常に重視される時代になろうかというふうに思います。いろいろな共通の考え方を持った人もおりますし、違った考え方を持った方々も大勢いらっしゃいます。広い視野を持って、まあ、異質な考え方を持っている方であっても、こう接してみる、話を聞いてみるということが重要なのではないかなというふうに思っております。